人間参加は勇気の参加。アンニョンカズアセヨ、私はラジオ、わたらじカズアセです。今日はですね、もう大人気アニメだった、ジョジョ第1部、第2部について、語ってみようかなと思っております。そこに、素敵なゲストが、殴り込みでやってきました。ネットラジオ、たしなむ程度からアンデッドさんです。
俺はおせっかい焼きのアンデッド、ポッドキャスト界の貧民街からカズハセさんが心配なんでくっついてきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゼッペリー、ゼッペリーさん、ゼッペリーさん。
スムーズに言いましたね。いや、ゼッペリーさんはね、ゼッペリーさんとね、スピードワゴンは、名言の宝庫。
一部は名言が本当に多かったですね。
ということでですね、今回、来ていただきました、アンデッドさん。そうですね。自らの、ネットラジオでですね、すでに、ジョジョの話をしてると。でですね、私が、アニメ面白かったと、こう、つぶやいたところですね、私に話させなさいよ。
違うよ。なんで訂正するの、そこ。違うよ、違うよ、違うんだよ。
あんたの話、なんか一人じゃつまんないんだから。あたしゃねえ、つって。
私、たしなむ程度というポッドキャストをやっておりましてですね、
はい、
昨年2015年の夏と冬に2度ほど、はい、にわか女子が見たジョジョの世界と題しまして、大変ゆるいゆるいジョジョのお話を配信させていただいているんですけれども、はい、にわかです。ジョジョに関しては大変にわかでございまして、はい、で、それで、わたらじさんってジョジョのお話をするのかなって思ったから、はい、ほら、お話し相手がいた方がいいじゃないですか。うん、と思って、
それで、あたし
違うよ違うよ違うよ、
私抜きで喋ろうとしてんなよみたいな。
じゃあ私これからもう一切一言も喋りませんよ、今日。
いやいや、すいません。言い過ぎました。
ですね。
はい。ってことでですね。私はですね、ジョジョ、なぜ今ジョジョなのかと。言いますとですね。
うんうんうん、
DTV っていうのに登録してるんですよ。ネット配信、サイト。
ん
ー、これのね、スターウォーズ全、今回新作以外の6作はね、配信してたんですよ。今年の初めの頃、正月ぐらい。
うん、うん、うん、うん。で、D アニメストアの映画とかを配信してる方の、あれか。私、D アニメストアには登録してるんですよ。D ってその D ですよね。ドコモの D。
そうそう、ドコモの
D。そうそうそう。
で、
うんうん、
もうね、スターウォーズ見たら解約しようと思ってたんだけど。
うんうんうん、よくあるやつ、
うん。1ヶ月無料だけ見て解約しようと思ってたら、意外とね、いい作品が多くて、なんだ、おそ松さんとか。
アニメも配信されてるんですね。
でね、妖怪ウォッチが面白くてね。
お、
妖怪ウォッチ、これはね、超くだらなくて面白いなと思って。
妖怪ウォッチ界の配信が来るのかな？
いや、それは、
ほら、幼稚園に訪ねて、カズハゼさんがマイクを持ち、スマホでもいいや、幼稚園児一人一人にインタビューをしていくっていう回。
ここはどこずらって。
多分答えてくれる。
ちっちゃい人間がいっぱいいるずらって。
やめよう。捕まる。
ああ、捕まるね。はい。
着ぐるみに入ればまだワンちゃん
が来る。そうだね。うん。
で、まあ、そんなサイトでアニメを見て。
ね、ジョジョが入ってたと。
うん、なんか、今年だったか、去年の末だったかに、いろいろ配信が、まとめて配信が始まったような記憶がありますね。
そうなんだね。
うん。
で、漫画は遥か昔に読んでたんだけど。
うん、うん。
実際ね、第3部からのことしかあんまり覚えてなくて。
うんうんうん。
第1部、第2部、どんなんだったっけなっていう感じで見始めたら、すごいね、これ。第1部の3話まで。
あ、うんうん。
どぎも抜かれたね、
やっぱり、1部の1話、2話、3話の、なんて言うんだろう、この、構成っていうのかな。
すごいよね。
ものすごい圧縮感。
本当に映画っぽいよね、
うんうん。
キャラクターもの、なんていうか、漫画っぽくないというか。
そうそうそうそう。
その後結局バトルものになってくんだけど。
そう。
そうならないで、ほとんどストーリーだけで見せきって。 ってて、
うんうん、
しかもね、3話だけで。
1話から3話までがちょうどなんか本当に、それこそ映画のようで、うん、なんかもうこの吸血鬼映画があそこで一本完結したような感すらありましたね。
う
ん、
そうだよね。
うん、家燃えたしね。
家燃えたし、しかも。
燃えたら終わりだから。
あ、そうそう。そうだよね。
そうそう。
よくさ、こう、うん、何かが崩壊してそこから逃げて。
そう。
終わるじゃん。
だからあそこで一回終わってるんですよね。
すごいよね、あれは。
うん。
で、こう、すごい引き込まれて、
うんうん、
まあ、見始めたと。
うん。
で、一気に、一部二部まとめてみたら、まあ、すごかったな、というところなんですが、アンデッドさんは、まあ、2話かっていうことなんですけど、
そうですね。
何をきっかけに、徐々に。
きっかけは、自分のポッドキャストの方でも一緒にお話しさせていただいた、バッタンキングさんっていう女の子がおりまして、はい、あの子がですね、なんか、唐突に、ジョジョを見たい見たいと言い出しまして、なんか、一緒に見ようよ、一緒に見ようよっていう誘い方をものすごいしてくれたので、そう、人が見ようよ見ようよって結構強制的に誘ってくれたから、見たら面白かったっていうのが。
いい友達を持ったね。
そう。もうね、自分からは最近あんまり摂取していかない感じになってしまったから、うん、ああやってね、強制的に進めてくれるのは結構ね、嬉しい、
うん。
実際に面白かったからさらに良かった。
やっぱりさ、あれ、うん、こう、名言とか先に知ってたみたいな。
知ってた。だってもう、ニコニコとか普通にネットを見てると、うん、自然と入ってきていたセリフとかがいっぱいあって、
うん、
最初はそれがもう出てくるだけでちょっと、あ、これ知ってるっていう面白さがありましたね。
なんだっけ、ダニーを蹴られた時の。
なんだっけ
何するだーだ。
あ、何をするだーですね。
何をするだー。あれ、誤植だったらしいね。
らしいですね。だってアニメでもちゃんと何をするんだーって言ってました、うん、確か。
だからそういうのがバンバン出てさ。
うんうん。
そこに痺れる、憧れるとか。
うん。で、その名言も、もうその1話、2話、3話でラッシュのように出てきましたね。
そうだね。
そう。あ、扱い切っちゃうと思ったけど、うん、そんなことはなかった。
う
ん、
まだまだ溢れ出てくるっていう。
二部であったっけ名言って、そんな有名な。
二部はね、なんだろうな。シーザーでしょ。
あれ名言なんですか。
あれは名言でしょ。
ああ、そうなんですか。
あれは泣けるっていう。
うん、泣けるのはわかるけど、それは名言としては伝わってきていなかったよ。
それもね、こう、渡良寺に前出てくる小馬剣っていうのが、
うん、うん。
あれはね、ホビットっていう映画の、
はい。
ホビットの BL 漫画がある。
あ、タイトルだけ見ました、それ。
それで、うん、こう、ジョジョも、BL 熱いぜ、みたいな話をしてて、で、ジョセシーっていうのがあるらしくて。
ありますね。
で、それを聞いた、こう、前に出た小馬剣っていうのが、シーザーっていう名言が汚れるからやめてくれって。それでシーザーっていう言葉を覚えてて、で、あ、アニメ見たら、あ、これだと思って。
それは名言だけど、カズハセさんの心の中、極地にだけ存在する。
そんなことないでしょ。流行りじゃない
。いや、みんなそこは印象に残ってると思うけど、多分、何をするだとかの類のやつじゃない
か。ギャグにはならないからね。本当の名言というかね。
そうだ。
かっこ笑いじゃない。
どっちかっていうと、名シーンに近い気がする。
そうか。
あ、そうか。でもその回そんな話をしていたのか。
ええー、多分唯一 BL の話をした回のよう。
後で聞いてみよう。
ありがとうございます。
いや、ほんと。聞くきっかけができた。
ということでですね、アンデッドさん、まず、はい、じゃあ、まあ一番取っかかりやすいところからいきますと、はい、どのキャラが一部二部で好きなのかっていう。
一部と二部で一人ずつですか、それとも一部二部合わせて。
じゃあ、一人ずつにしようか。
おー。
まあ、言いたいだけ言っていいですよ。言いたいだけ。
いや。どうしようかな。
じゃあ、一位は。じゃあ、三位は。
あ、順位付けになった。
じゃあ、五位は。
あ、一人ずつもうキャラを上げていけば埋められるっていう。うん、いや、一人にしましょう、もう。一、はい、人もしくは二人くらいで。思いついたら喋っていく感じでどうでしょう、
じゃあ思いついた
今つけるのは無理だ。
思いついた方からどうぞ。
はいはいはい。
はい。
私、登場でも恥ずかしげもなく言ったんですけれども、
はい、
スピードワゴンです。
スピードワゴンはいいよね。
あ、すいません。3をつけ忘れました。すいません。3をつけろよ。3をつけろよ。
実は自分もスピードワゴンなんだけど、
あ、そうなんですか。
アンケットさんと被るんで、こう譲ったぐらいスピードワゴンいいなと。
それは知らなかった。え、じゃあ私はその、
どこがいいのかが、
どこがいいのか。
被るかどうか。
取り合いますか、スピードワゴンを。スピードワゴンをかけて取り合うんですか。
そうだね。俺たちのスピードワゴン。
俺たちのスピードワゴンを。いや、でもそれこそ、俺たちのスピードワゴンっていうか、僕たちのジョースターさんを大好きなスピードワゴンさんじゃないですか。
そうだね。
あの人は、ジョナサン・ジョースターという人に、うん、まあ、お父さんも含めかもしれないけど、血筋の、すごいこう、ものに、すごくこう、心惹かれて、なんて言うんだろう、すごく、ジョースター家を好きになって、スピードワゴンさんがいたから、その後のジョジョのシリーズも、なんて言うんだろう、自分にはすごく、なんて言うんだろう、こう、いいなと思って見れるきっかけっていうか。
そうだよね、こう、なんていうか、こう、ジョースター系のこの、なんて、気高き、紳士的な血筋がどう素晴らしいのかを説明してくれるんだよね。うん、
このさ、ジョジョって部によってどんどんどんどん変わっていくじゃないですか。うん、一部で愛着を持ったキャラも、二部で愛着を持ったキャラも、次の部になるとどんどんどんどんこう捨て置いていかれる感じが結構クールだから、うん、なんて言うんだろう。それがちょっと、初めはすごい入りづらいんですよ。
あ、そうね。うん、
そう、だから、二部が終わって三部が始まって、三部に入った瞬間に、こう、ジョセフが老人になってたじゃないですか。
うん、
はいはい、で、その老人になってるっていう状態が、うん、2部をすごくかっこいいなと思って見ていた気持ちが結構、あ、残念だなって思っちゃうんですよ、どうしても。
うん、
若者だった、とてもすごく、なんて言うんだろう、若者らしい若者だったジョセフが、突然老人になってしまったのが結構ショックで、
うん、
なんだけど、スピードワゴンさんが、それを望んでいたんだなっていうのを後からこう思って、なんだろう、スピードワゴンさんが言うには、ジョースター家は短命の一族だっていうのをすごく気にしてて、
う
ん、
そうね。
そう、ジョナサンもすごく若くして死んでしまったし、その息子もお父さんもどんどんこう若く死んでいく。うん、だからジョセフには、そうなってほしくないっていうのをすごく2部の時に、
最後の戦いのところでね。
そう、2部でずっと気をもんでいたんですよ。
そうそうそう。
そうそうそう。で、その、スピードワゴンさんの願いが叶った姿が3部のロー・ジョセフだから、
ね、
あ、この老人っていう状態は全然悪いものじゃなかったんだなっていうのを思えるようになったのはスピードワゴンさんがいたからだから、
うん、
他の部を楽しむためには、スピードワゴンさんが必要だったんですよ。
そうなんだよね。
そう。
こう、1部と2部を、こう、橋渡し役なんだよね。
そうそうそうそうそう。
この、こう、大河ドラマを語ってくれると。
そうそうそうそう。
だからその、こう、ロー・ジョセフは、このスピードワゴンさんの、願いが叶った姿っていうね、あなたのね、色がね、すごくいいなと思って、たしなむ程度で喋ってた時の。
いや、とてもないです、とてもないです。でも、カズハセさんがスピードワゴンさんを好きだなって思った理由って、もっとなんか、あるんですか？
まず、こう、ギャグ的に面白いのが、まず登場した時ね、
うんうん、
帽子のつばをこうピロって取るとさ、刃物になって、うんう
ん、ああ、確かに。
で、オーガーストリートにさ、来たさ、
うんうん、
ジョナサンをこう、坊ちゃん、いたぶってやるぜみたいな感じでやってきて、で、一人目の入れ墨とかいうやつが簡単にやられちゃって、うんうん、じゃあ、俺が行くぜっつって、帽子こう、こう、つばをこう、歯を出して、ピローっつって、くるくるくるくる回すんだよね、帽子を。
うんうんうん、
で、くるくるくるくる回して、あげく、また被るの。これね、あれでちょっと爆笑しちゃって、被るのかよって、そこから投げんじゃなくて、もう一回被るのかよ、しかも危ねえぞって、その刃物ついた帽子をまた被るって。っていう、こう、ギャグ的に面白いなって思って、すごい小物だと思
う。そうそう。確かにコメディリリーフとしてすごく役立っていた。
うん。で、
あの人ね、
はい、
ごめんなさいね。ちょっと思い出したから喋っちゃうけど、あの人、最近発売されたジョジョのゲームの、アイズ・オブ・ヘブンという最新ジョジョゲーで、ストーリーモードで、なんて言うんだろう、3部のストーリーから始まるんですけど、あのゲームのストーリーって。3部で始まって、突然スピードワゴンがそこに現れるんですよ、3部の終わりに。ってところで、3部のメンバーと同行するんですよ、スピードワゴンさんが。だから、ジョータローとかと喋ったりとかするんですけど、もうなんか、スピードワゴンさんは、もうあの人のいい人ぶりを発揮して、行くぜ、やるぜ、みたいな感じで、俺についてくるんだぜ、くらいの気持ちでものすごい軽快に喋ってくれるんだけど、ジョータローがあんまりそれに受け答えできないっていうのが好き。
そうだね。うるせえジジイとか言いそうだよね、ジョータロー。
だってさ、あの人さ、すごく気はいいけどさ、よくわからない、わけのわからないおじさんだったもの、ずっと。
本当に世話焼きだよね。
そうそうそうそう。
世話焼きで、本当にジョースター系が好きすぎて、うん、本当におもんばかってて、
うんうん、
本当ね、そういうとこがいいなと思うんでね。
そう。でもね、そう。私、カズハセさんとジョジョ会をやれるっていうんで、ちょっと見直してたんですね。
うん、
そしたら、その一部に、こう、同じく貧民街で、うん、東洋人いたじゃないですか。ディオに薬を売っていた東洋人。
うん、はい、
あれが死ぬ時に思ったのが、
うん、
あの東洋人はディオにとってのスピードワゴンだったのかもしれないけど、あの二人はあまりうまくいかなかったなって思いましたけど。
あ、そうね。
ほら、設定は似てるんですよ。
うん、
貧民街で悪い人たちで仲間になって、すごく尽くしてくれるんですよ、うん、あっちのスピードワゴン。
ね、うん、
あっちのスピードワゴンも、
ね、
名前が忘れてしまって、あっちの東洋人もものすごくディオに尽くすし、うん、こっちのスピードワゴンもジョースター機にものすごく尽くすしっていうのが、
うん、言われてみりゃそうだもん。
そうそうそうそう、あ、ここセットだったのかもしれないと思って。
ちょっと、あれだね、報われなかったね、向こうの。
そうそうそうそう。そう思うとスピードワゴンさんは本当に良かったね。
なんか、ディオがボロボロになるたびに助けに来たもんね。
来てた来てた。
拾いに
来てた。来てた。来てたし、なんか、助けようと思ったけど最終的にダメだった。けど、死にかけの時に、ちゃんとディオがなんか、その時自分が動けないからかもしれないけど、ちょっと心配そうに声をかけていたんで、もしかしたらここにも同じような信頼があったのかもしれない。とか思ったけど。うん、
そうだ。なるほどね。そこはよくね、思ったね。ですね。あとね、ちょっと戻るけど、スピードワゴンのすごい好きなのが、
うんうん、
ジョナさんが、こう、まあ、戦いを終えて、こう、病院に行ってさ、で、スピードワゴンが見舞いに行こうとする。
うん、うん、うん、うん。
そうすると、そこに、すでにもう、あの子。
エリナが来てましたね。うん、
で、なんか、俺の出る幕はないかーみたいな感じで、すごい爽快な感じで帰ってって。
スピードワゴンはクールに去るぜのところ。
そうそうそう。で、打足的に、
うん、
人の出会いっていうのは、不思議なものなのかもしれないな、みたいなこと言ってた。あのね、爽やかな感じがね、ほんといいなって。
しかもほら、だって、その爽やかさを出す手前でね、すごくこう、傷を負って、家族も失って、帰る場所も失ったジョナさんが病院に伏せっているところに、
うんうん、
お見舞いに行って、元気づけに行こう。もう俺が元気をつけないといけないって言いながら行こうとして、こう、二人の様子を見てそっと帰るっていうのが結構ね、涙ぐましい。
あれね、漫画だと、
うん、
無理くり入ろうとして、エレナに、帰ってくださいって言って追い出されて、で、夜まで待って、外から登って、で、窓から覗くと、エレナが、検診に介護してる。
そっかそっか、なんでお見舞いなのに夜なんだろうとは思っていたんですよ。
うんうん、
そういうことか。
漫画版の方がさらに涙ぐましい。
涙ぐましい。いや、ちょっと格好悪さがプラスで、さらに涙ぐましいけど、そうかそうか。あ、なんか、それは知らなかったです。
やっぱね、スピードワゴンは愛すべきキャラクターだなと思って。
どっちも可愛らしいですけど、アニメはアニメでいい改編ですね。
うん。まあ、昨今、ちょっと、構成をうまくしてる。
うん。
あ、悪くなってないのね、そのエピソードから全然。
うんうんうん。かわいそう。いや、かわいそう。いや、違う。ジョースターさんが幸せになれば、あの人は幸せだから。
いや、そうそうそう。
そうそうそう。
あそこで面会できなくても全然いいんだよね。
そうそうそうそう。別にあの。
爽やかな顔して帰ったから、ね、
自分がってことではなかったんだな。うんうん、それでいいんだ、それでいいんだ。
じゃあ、私の好きなキャラ言っていいですか？
あ、どうぞ、スピードワゴン以外に。
ですね。あ、まあ、ちょっと二人いるんだけど、まずはじゃあ、リサリサですね。
第2部のリサリサ。
はい。これはあの、まあ、これオチを言っちゃいますけども。
どうぞどうぞ。
ジョセフのね、お母さんだったんでね。
はい。
なんだけど、これ、最初からそう思ってたのかなって、ちょっと不思議に思う。
ああ、作者が？
ぐらい最初冷たすぎるんだよね。
リサリサがジョセフに対して、
あの鬼のような特訓をこうさせる、
うんうん、してたしてた。あ
の油まみれになるところ。
やってたやってた。ああ確かにあのちょっときついねあれはね。あれでしょ？うん、豚をとなんだっけ？養豚場の豚を見るような目でしょ？
まああのまず設定的にああいうこうちょっとクールな女先生っていう設定が好きなのと、うんうんうん、あと声優のね、あの、ね、広角機動隊の。
田中敦子さんでしたっけ？
うん、少佐の声。
うんうん。
なのと、こう、やっぱり、こう、クールってちょっと、あんまりね、こう、なんていうの？人間味がないのかなって思ってたら、シーザーのところで、
うん、
ちょっと振りがあるんだよね、あの、
うん、
ジョセフが、もう悲しんでるのに、リサリサは悲しんでる暇なんかないぞって言って。
うんうん。
さあ行くぞみたいな感じで。
探すのは許さないって言って。うん、
そ
うそうそう。
そしたら、ジョセフがさ、こう、なんだよ、お前、血も涙もないのかよみたいな感じで言ってたら、
うんうん、
パッて言ったら、先生、タバコが逆だぜっていうところから、もう抑えきれなくなって、リサリサ泣くっていう。
いや、あの時に、自分が動揺していたのを指摘されて気づいたのか、指摘されたことに動揺したのかはわからないけど、すごく彼女の中でこう、動揺しているのが見えた後に赤いシャボンが確かあって、
うん、
それでシーザーの死を悟ってしまったんですよね。
うん
あそこはもう、でも本当、シーザーとしての名シーンでもあるけど、リサリサの名シーンでもあった気がします。
あれがある、うん、ないじゃあ、うんうん、リサリサのこのキャラが全然
魅力
的になったかどうか。
あ、それは確かに。
違うなと思って。
うん。
で、シーザーとこのリサリサの関係っていうのをね、考えるとね、なんだろうなって。こう、ちょっと、こう、師弟関係、息子と母親みたいな関係。
うんうんうん、
まあ、いろいろ考えられるなと思って。
うんうん。
まあ、あそこの涙でね、まあ、いろいろ思うなと。
ですね。ああ。
まあ、あまりこの、叙々的な、この、なんか、かっこ笑い的な話が全然ないん
だ。かっこ笑いの要素がなくたっていいじゃないですか。そんなこと気にしなくたっていいじゃないですか。うん、ちなみにじゃあ、次はもしかしたら、かっこ笑いかもしれないキャラクターもう一人、好きなんですっけ、
はいはい、はい、そうですね。ナチスの科学は世界一のシュトロハイム。
アニメではちゃんと隠されていましたよ、ナチス。
なんて言ってた？
ドイツ軍。
あ、そっか。
いや、わかるけど、と思って。
で、なんか、さ、こう、
うん、
こう新鮮だなと思って、
うんうん、
こんなに、まあ、まあ、ドイツっていう言い換えてる。のはあるけど、
うん、
こんなにナチスなのにいいやつっていうキャラって、
うん、
自分がこれまで見てきた映画とかだと、必ず悪役だったんだけど、ナチスっていうのは、
ね、
こんないいやついたんだみたいな、
うん、
いいやつっていうのともちょっと違うね。
そう、あの人って、なんて言うんだろう、最初の登場がすごく悪かったじゃないですか。
そう。
もうナチスらしい悪さをすごく、
うん、
出してて、なんだっけ、なんかよくわかんないけど、出してて、ものすごくナチスだなっていう思った後に、結構こう、うん、善悪とかを超えて、あの人の、
うん、
なんて言うんだろう、ものの選び方っていうか、考え方っていうのが結構ちょいちょい出てきて、うん、まあ、この人は割といいかもなって思った後に、こう、なんだろう、こう、意外と根性があるところを見せたりとか、
うん、
そういうなんか、
そうだね、
流れが、
そうそうそう、
良かった気はする。
なんか、善悪で言ったら悪なんだ けど、
うんうん、
こう、この軍人としての誇りが、こう、あの、譲らない部分があって、そこがちょっとかっこいい。うんうんうん、
あの、過剰、性格の過剰さが、すごく、うん、あの、声優さんの声当てられてる方の声がものすごいそれを再現してる感じで。あれアニメになって一番いいやつじゃないですか、うん、あの声は。
スピードワゴンも俺、あの声優の方好きなんで。
わ、うんうん、かるわかる。
どっちもね、ちょっとね、あの、うん、役の作り方が似てるんだけど。
ああ、確かに確かに。
裏声を多用して、ちょっとこう過剰な、こう、なんていうの、過剰な喋り方をするんだよね、どっちも。
そう、あの、基本的に、それこそその、田中敦子さんとかも、多分、少佐とかの時より、全然声張ってるんですよ。
うん、
なんか、基本的にみんな声を張ってるんですよ。あの、一部、二部の時の声優さんたちが、みんな、うん、あの、そのパワーもあった気がする。
うん、
声優さんのパワーが、すごく良かった。のが、一番出てるのが、あの人だなと思った。今、ふっと名前を忘れたのは、ストロハイムさん。
うん、なんかですごい、俺の足に、送り込んだみたいな
ことを。あれさ、いや、気持ち悪いじゃないけども、ちょっとさ、えぐいですよね。いや、でもほら、俺の足を切れっていう判断をするところが男気だな。
そうそうそう。
あ、でも私あの人の、なんかこのサンタナの、
うん、
サンタナを復活させるために必要な血を、なんか捕虜の中から、誰か一人を選べって言って、うん、捕虜自身に選ばそうとして、
うん、
少年が一人手を挙げて、俺が犠牲になるって言ったら、じゃあお前は生きろ、あとのやつが全員、なんか、生贄だ、みたいな感じに言ってたところ結構好きですよ。
あそこ悪いな、悪いっていうか、うん、こう、うん、ね、こう短時間で、こいつ、やべえっていう気を作ったなっていう。
なんか、あの、善悪の判断はひとまず置いといて、すごくその考え方は、なんか、芯が通ってるじゃないけれども、
うん、
結構、いいなと思った気はする。
でさ、スピードワゴンさんがあの時捕まっててさ、
うん、
スピードワゴンさんがさ、
うんうん
うん、お前ら何やってるんだ、やめろってすごい言ってる時にさ、
うんうん、
返してるんで。
あ、してた。
最初もしかしたら潔癖症キャラだったのっていう設定があったのかなと思ったけど。
キャラのさ、登場時のブレはすごいね。
多分リサリサ先生も最初は母親とか考えてなかったのかなとかちょっと思った
の。あの、なんかジョセフがしきりにこの人は顔は綺麗だなとか、美人だなとか、っていうのは言って、出た。
ちょっとね、後々考えると気持ち悪いんで。
そうそう。だから、分かって言ってるのか分かって言ってないのかはよくわかんないけど、かなりジョセフ、分かってから聞くと、ジョセフ気持ち悪いなっていう感じはしてくるっていう。まあ、
しょうがない。知らないからしょうがないんだけどね。
でも確かにね、リサリサはすごく綺麗に描かれていたし、魅力的に見えていたんだけれども、
うん、
この、さっき言った、アイズオブヘブンっていうゲームにもリサリサ先生出てるんですね。で、そのゲームしてる後ろに母がいて、母がリサリサ先生を見た瞬間に、この人いくつに見えるって私たちが聞いたら、遊んでる人たちで聞いたら、50くらいって言われて、まさかと思って、なぜ言い当てたのって思ったけど、あの人本当、最初登場した時っていくつくらいに見えました？カズハセさん。
そうね、まあ、せいぜい20代後半。
ああ、やっぱり。
なんか言ってたよね。
言ってた。
そんな感じにしか見えねえ、みたいな。
じゃあ、でも、
はい、
うん、あ、いや、大人っぽくて素敵だなと思ってきたから。
ああいう、なんか、こう、結構アニメって、まあ、
うんうん、
まあ、大雑把に言い過ぎかもしれないけど、
うんうん、
あんまり年上で美人なキャラって、なかなか出てこないじゃん。こう、
そうですね、
年が結構いってて美人なキャラ。まあそんなことはないと思うんだけど、
うんうんうん、
そういうのがやっぱり自分は好きなんで、
うんうんうん、
まあ少佐もそうだし、攻殻機動
隊。ああ、そうですね。被るところはある気がする。じゃあ、後にジョセフの奥さんになるあの人、
うん、
あの女の子、
うん、
今うっかり名前、そう、数字9とかは全然ダメなタイプですね、じゃあ。
数字9はなんかおてんばすぎるなと思って
。いやー、
なんかあれジョセフが生きてるってことをみんなに言い忘れてたし。
いや、うん、なんか、おてんばっていうか、ちょっと、 抜けてますよね。
抜けてるよね。
ただね、あのね、初めて見た時って、スージー Q 結構そんなに好きになれなくて、やっぱり、その、抜けすぎているところがあって、うん。なんだけど、最近見返した時に、かなりなんかこう、ジョセフと恋仲になりそうな予感を、感じさせるような描写になっていた気がしました。
うん、
なんか初めて見た時はそんなに思わなかったけど。
スージー Q の、こう、乗り移られたスージー Q の絵師弟子に、
うんうんうん、
あれの件が終わって、
うんうん、
ジョセフたちが、こう、戦いに向かうときに、スージー Q が、こう、迎え、うん、あの、何、送りに、こう、なんていうの皆を送るときにさ、ジョセフがさ、うんうん、絶対帰ってくるからな、みたいなこと言うんだよね。
ああ、なんか、わけのわからないフラグを建設して、だったね。でも、ほら、あれの前に、その、うん、SDC が乗り移っているときに、スージー Q、を捕まえながらなんかこうジョセフに、
うん、
なんて言うんだろう、お前なら絶対にこの娘は殺せまいみたいな感じのことを言ってジョセフがリアクションとしてすごいこう悔しそうな顔をしているのとかが、
うん、
なんかその時からすでにちょっと二人は惹かれ合っている感じなのかなっていう感じがしましたね。 なんか改めて見ると、
うん、
最初はそんなこと思わなかったから、うん、後からの情報修正なのかもしれないけど脳による
どうだろうね。そこも後付けかもしれない。
いや、ほら、やっぱり原作の連載中って、それこそ作者が、後でどうするか考えていなかったかもしれないけど、すでに原作が終わって何年も経ったものをアニメ化したから、うん、スタッフ側でものすごく調整した部分だったのかもしれない。
うん、それはできるよね、うん。
だって突然奥さんできたらびっくりしましたもん。え、そこくっついちゃうのって思ったもん。それを和らげる仕組み。
うんなんかこう、連載の時は、
うん。
ツェッペリン、ツェッペリン先生が、うん、死ぬ時、鎖バトルで死ぬじゃん。
うんうん。タルカスに殺されましたね。そうそう。
あの時に、ジョナさんに、
うん。
私は、こう、結婚もせずに、この仮面を、破壊するっていうような、
うんうん。
ことに、こう、邁進してきたんだっていう、言ってたんだって。
うん、うん。
で、その後、うん、こう、シーザーが出てきちゃったじゃん。
うん。
だから、ちょっとおかしいんじゃないみたいな話になっちゃったらしくて。
アニメだと、うん、結婚もしてたけど、うん、子供も、
そうそうそう。
嫁も捨てたって言ってた気がします。うんう
ん、文庫本にするときに直したらしいね。
ああ、情報修正されている。
うんどうしてもそうなるのはしょうがないし。
まあまあまあ、連載漫画だから。
そうそう。そこに、こう、囚われずに、まあ、いい意味で囚われずに、面白い話を作ってくれた方が。
そうですね。いいよ、こっちで保管するから大丈夫だよ。
うん、そうそうそう。
多分、保管してるファンは多いと思うな、見てると。
うん。まあ、一回死んだぐらいならね、蘇ってきてもいいし。
ああ、大丈夫、大丈夫。
まあ、第三部でそういうのがあったし。まあまあ、シュトロハイムも言っちゃえばそんな感じだしね。
ですね。だって、あれ、一回死んだ時って結構バラバラになった気がするけど。
あれさ、なんか、上半身は無事でしたどころの爆破じゃなかったよね。
うん。なんか、そういうんじゃないってやつね。ほら、理由をつけるなら、うん、足から入ったから。
そうだね。
そうそうそう。
うん。まあ、そういうことにしとくか
って。そういうことですね。
じゃあ他、なんか、推しキャラいますか？
私ね、見返していたら、
はい、
シーザーが結構、なんて言うんだろう、痛い系っていうんですか、
うん、
なんかね、2部って特に、さっきも言ったように、声優さんすごく頑張っていらっしゃるんだけれども、
うん、
ベテラン声優の率がかなり高くなって、ほら、だって、柱の男たちとかは、もう、ベテラン3人とかになっているし、それこそ田中敦子さん、少佐がいたり、
うん、
その杉田さんがジョセフで、結構若者の声ってよりかは、
うん、
銀玉の銀さんの声みたいな感じのイメージだったから、ジョセフじゃなくて、シーザーだけちょっと若手っていうか、あまり聞いたことのなかったお声の方だったんで、もう若々しい声でもあるし、その声とキャラクターの若々しさっていうのかな、一生懸命さっていうのが、この若者感をね、作り上げててね、頑張れって思いながら見てた。
そうなんだ。
だってさ、最初の 登場時って結構いけすかないやつとして登場したから、第一印象自体は多分良くなかったんですよ。
うん、
見ていた当時の。
うん、
だけど、こう、見返してると、それこそ、母目線。
うん、ああ、そうね。
そうそうそう、うん。優しい気持ちでずーっと見てるみたいな。で、
そういう風に思わせる、こう、うん、弱さがあるというか。
そうそうそうそう。なんか繊細な子だったなっていうのを。
うん、
常に感じながら見返してました、
うんうん。なんかこう、最初はさ、ジョセフとこう反目し合ってるんだけど、
うんうんうん、
こうあるところで、あの時だね、さ、柱の男がこう襲ってきた時に、
うんうん、こう
ジョセフがさ、シーザーたちから、逃げたのかと思いきや、実は、こう、トロッコでさ。
ありましたね。
あそこで気づくんだよね、シーザーが。
そう、あそこから。
あいつ、俺たちのために。
うん、
そ
こでコロッ、
コロッと変わる。ほっとりコロッと行くからね。
飼いならされた瞬間だね。
あれからさ、油練習のところでさ、ものすごいさ、も
う
ジョセフ、あいつ大丈夫かな大丈夫かな
確かに確かに。
ジョセフ気にしすぎの。
誰かに言われてましたよね。なんか惚れ込んだら、女の時より男の時の方がなんかお前はすごいみたいに誰かに言われていた気がする。
そこがもうジョセシーたるゆえん
の。そういうゆえんだったのかもしれないですね。確かに。あの子もキャラがブレていたのか。
いや、これはいいんじゃないの？
いや、確かに。これはストーリー上のあれか。
よくあるさ、少年漫画、うん、よくあるパターンじゃん。
そうですね。う
ん、
確かに。
まあ、なんだったら、この、スピードワゴンさんも最初はこの、この坊ちゃんが、とか言ってたのが、まあ、コロッて行くの早かったけど。
そうそう、一部がそもそもが短いから、展開がすごく早くてね。
うん、
なんか、コロッと馴染んだ気がしていたけど、うん、確かに、順番は一緒です。
だシーザーはさ、
こう、うん、
最後、こう、見取られずに死ぬじゃん。
ああ、うん。
あそこはちょっと、悲しいよね、
ほら、ジョセフとちょっと仲違いした後に、それをこう、うん、仲直りとかする間もなくだったから、それがね、でも。
普通だったらさ、もっと引っ張ると思う
んですよ。でも、この、仲違いした状態であっても、別にこの二人の信頼は壊れていなかったっていうのがちゃんとわかるから、
うん、
多分そんな仲直りなんて必要はなかったろうなとは思うところがまた憎いね。うん、
そうだね。
あと、
はい、
なんだろう、一部から見直してるとセペリさんがジョナサンのことをなんか親友と息子が同時にできたみたいだって言って死んでいくから、うん、そう考えるとなんて言うんだろう、兄弟な感じもしますね。
そうだね。そう、うん。そこをちょっとこう、同じ構図にしてるよね。
あ、だから、セペリが父で、リサリサが母なのか。お互いの。
あ、
セペリはじいちゃんだよ。そうだよ。ちょっと世代が違った。でもそういうことか。セペリ、でもそういうことか。
あ、シーザーはセペリの
違う、ジョナ、違う。待って。セペリの孫じゃなかったでしたっけ、シーザーは。
そうだね。年代的に考えるとそうか。そうだよね。だってスピードワゴンさん第2部でもうかなりじいちゃんだったもんね。
うん。
スピードワゴンよりセペリの方が年上だもんね。多分。
もうセペリさんの年齢が不詳すぎてちょっとよくわからないけれども。
確かに。で、セペリさんもいいんだよな。
セペリさんのどこが良いですか？
はい。まあ、最初に言った、人間参加は勇気の参加、
うん。
人間の素晴らしさは勇気の素晴らしさ。
うん、
いくら強くてもこいつらは、ゾンビは勇気を知らん。飲みと同類よっていうところ。これって、荒木先生が、こう、いつもさ、ジョジョは人間参加の漫画って言ってたんだけど、
うんうんうん、
何のことかよくわかんなかった。
ほうほう。
で、改めて、こう、読み直して、あ、こういうことかと思って。
ああ、そうか、そうか。三部の記憶で止まっているところから、アニメを、
そうそう、
カズハセさんは見直したから、その、一部で、すでに、その根幹があったっていうことに驚いたんだ。
そう、う
ん、
そうだ、ね。
本当だ、うん。ずっとやってるんだ。
そう。
ずっとっていうか、ま、それそのもののことを言ってましたね、本当に。 ただ、あそこ、なんて言うんだろう。飲みは恐怖を知らないから、
そうそう。
その、吸血鬼っていうか、ゾンビたちも飲みと一緒って言ってるじゃないですか。
うん。
で、ゾンビにした人たちを、ディオが結構アンデッド、アンデッドって呼んでるんですけど、恥ずかしいなと思いながら聞いていたんだけれども、なんだけど、なんか私も、こう、例えば、カズハセさんに、ジョジョ会やるなら、収録に呼んでくださいっていうのは、もしかしたら、勇気ではなく、飲みと同類だったのかもしれないっていうのを、今ちょっと、思って反省をしている。
あ、それは勇気とは言わないよね。
これは飲みだったのかもしれない。飲みと同類だったのかもしれない。だってほら、緊張しますもんね。
普通はね。
ほんとね。
あなたはしないのね。
いや、してるしてる。
あ、してる。
してるよ。コーヒーが進むよ、緊張して。
あのさ、セペリとさ、
なんです？うんうん。
セペリとスピードワゴンがさ、こう二人、いつもはスピードワゴンが、うんうん、説明キャラなのに、
あ、うんうん。
二人揃っちゃうと、
うんうん。
説明合戦になるって言ってたよね。
あのね、いや確かそれはね、ナレーションとね、
うん、
スピードワゴンさんが、
うん
奪い合うんですよ。
あ、そうな
説明を。
ああ。
そうそう。チェペリさんはね、うん、割とそばで見ているよ。本当ナレーションが結構よく入るアニメだなって思って見ていて、そのナレーションが結構いろんなところでパッパッと入ってきて面白いナレーションをしては帰っていくんですけど、それをたまにスピードワゴンさんがバッと入ってきて、ナレーションみたいなことをババババって状況説明をして、
うん、
そのスピードワゴンさんが状況説明をしている横でまたナレーションが被してくるみたいな、そういう。楽しかったなぁ。ずっといるからね、ナレーションさんは。
そうだよね。
うん、3部にもいましたよ。テーマ見ている。
あ、そう。3部もさ、3部ちょっと序盤見たんだけど。
そうなんですか。
昔にも一回やって。
うんうん、OVA ってやってましたよね。
うん。それも序盤だけ見て、ちょっとね、重々しい雰囲気だったのよ。その時。
うん。うんうん、
序盤の丈太郎が、檻に捕まってる、
うん。うんうん。
で、今回はそこら辺が、すごい、ギャグテイストにやってて、
うんうん、うん。
あのさ、丈太郎のお母さんがさ、
こう、うん、ホリーさん。
うん、あ、ホリーさんがさ、
うん。
そこに、警察署に来てさ、丈太郎って言って、丈太郎が可愛かった頃のさ、フラッシュバックがさ、だんだん成長してってさ、
うん、途中でちょっとおかしくなった、う
ん。で、なんかさ、ちっちゃい時の可愛い頃からさ、大きくなってもさ、
うん、
こう入学祝いで何を食べたいって言ったら、お母さんのお飯が食いたいなとか言って、で、ジョー太郎って言ったら、うるせんだよ、バラーとか言って、爆笑で、これやっぱ演出力ってすごいなと思って。
いやー、でも、どっちがいいですかっていうのはおかしな質問かもしれない。どっちもどっちでいいから。圧倒
的に俺はね、今の、この前やったやつの方が、うん、そこだけ見たら、よかった。
なんか、ジョジョって、見る前は結構敷居が高く感じていたんですけど、見ていると、なんていうの、ギャグなのこれはっていうのがすごく多くて。
一部はさ、かなり真面目だったじゃん。うん、特に最初の頃。
まあ
ね、
まあ、
笑うっていうの
か。でもダニーがくるくる回っていたのはどうかと思う。
それはさ、勝手にこっちが拾って笑ってる。
ああ、確か。でもほら、拾えるんですよ、そういうところが。うん。話自体は確かに。
笑っちゃうっていうやつ
です。そう。で、それをなんて言うんだろう、笑っていいですよ、じゃないけど、うん、笑ってもいい感じの空気があるから、すごく楽しかった気がします。
ね、2部はね、1部はすごい真面目で、で、うん、2部になって、こう、ジョセフは結構こう、うんうん、ちょっと抜けのあるキャラじゃん。
うんうん。
で、すごいね、ほっとしたのよ、なんか。見やすいと思って。
なるほど。
で、3部になって、だんだんそれが顕著になってきて、オインゴボインゴの回とかも腹抱えて笑って。
オインゴボインゴまで見ましたか？結構見たね。
あれね、オンエアしてる時にたまたま見た。
ああ、なるほど。あの回さ、エンディングが違うんです。特殊エンディングなんですよ。
ああ、そっか。
でね、でね、特殊エンディングで、絵も、ウィンゴ・ボインゴの絵本のような絵だったじゃないですか、エンディングが。で、さっきも言った、アイズ・オブ・ヘブンを起動すると、あの絵で、このゲームは、みたいな説明が、一番最初に入るんですよ。っていう、あの、誰にが分かるかよく分からないサービス。いや、見てる人はみんな分かるんだけど。
いるんじゃない結構。
いると思う、いると思う。いや、ほんと楽しかったな。ただ3部は長いね。
あ、長いか。
うん、長いね。
2クール
?4クール。だった気がする。
あ、そっか。じゃあ、こう、1部、2部は、やっぱこう、それで、こう、ひとまとまりだったんだけど、
うん。
3部は、3部だけで、こう、ひとまとまりで、こう、長くやってたと。
うん、いや、確かそうでした、ね。うん。だね。なんか、今、4クールって言い切ったけど、うん、そうだったかどうかは、本当に定かではない。
ような。
分割だったから、
うん、そうだね。
ぬんってなんだ、ぬんって。
今
いや、で、確かその、ナチスをドイツ軍に言い換えたっていうのはありましたけど、あのね、ジョータロウもね、タバコがね、吸えなかったっていうか、吸ってるんだけど真っ黒だったんですよ。ただ、なんか、もうそもそも吸ってるシーンがカットされるんじゃないかみたいな心配されているのは後から見たことがあるんだけれども、ネットで書かれている文章で。あのね、あ、ちゃんと吸わしてるんだなって思った。
確かにね、俺もね、うん、あれ、そういえば、ジョータロってまだ学生だよなと思って、
うんうん、
いいんだと思って、まあいいかと思って見てたんだけど。
なんか良くはないけど、抜かすわけにもいかないから黒くしたっていう、なんか、うん、なんか、いいと思うと思って。あれは削ったら削ったでダメでしょうしね。
雨とかにするわけにもいかないしね。
確かに。
結構ね、一部二部でも、
うん、
一部二部ってね、改めて見るとほんと残酷シーンが多くて。
多いですね。結構ほら、なんかブラックアウトするシーンも多かった。
結構暗い部分多かったね。あれは、なんだろうね、うん、DVD で見れば全部見れるのかな。
ああ、かもしれないですね。
だから、こう、今度やる四部。
うんうん、
もっとギャグテイストが増えるよね、きっと。
タバコは吸わないのかな?
タバコどうだったっけな?一応、ジョースケはね、不良だけど、タバコは吸ってたかどうか。
ただまあ、タバコは吸っても黒くすればいいから。ただ、今のところ、残酷描写にしろ、その、最近タバコってどうなの描写にしろ、なんとなくこう、削らずに入れてはいるっていうのが偉いなとは思いました。
まあ。
残酷描写もね、なんか。
なんだろうね。でもね、思ったのはね、うん、昔はそういうの好きだったんだけど、残酷描写。
おや。
うん。なんだけど、今、ね、こう、ちょっと年いってから、そういうのを見ると、うってくるのよ、やっぱり。
あー。
だから、見せないでくれるんなら、それはそれでいいからと思って。
なるほどね。ああ、確かに。
ちょっと意味が、さ、
うんうん、
あれ、チャッピーもそんなところがあってさ。
ああ、
あなたもやってましたよね、チャッピー。
チャッピーの会は一人で喋ったから、あんまり聞き返していないので、何を喋ったかはあまり。
あれもさ、こう、
うん、
ちょっとカットして、アメリカが死ぬシーンだった。
ありましたね、ありましたね。
結局、あれ、本当はどうなってたのか見てないんだけど、
うんうん、
あんまり興味ないなと思って。
うん。
なんか、見せないでくれるんならそっちの方がありがたいぐらいな感じになってきた。
なんか、あれなんですよ。別に残酷なところが見たいわけではないんだけども、
うん、
こう無理やり削ったがために、
うん、
ああ、今どうなったのっていう瞬間が入るのがちょっとだけ残念だなっていう気持ちはある。
確かにそれはある。
チャッピーにしろ、ジョジョにしろ、なんか、んっていう瞬間がかなり入るから、その、んが邪魔かなっていう気持ちも、泣きにしもあらずですよ。ただまあ、
まあ見たい人は、ちょっと多分 DVD かなんかで見ればいい。
わかった。うんっていう瞬間がないように編集してくれ。
難しいかもね。新たに書かなきゃいけないから。
うん、でしょでしょ。アメちゃんが出るわけにもいかないしね。
うん、多分当時のさ、北斗の拳とかあったから、
うん、
北斗の拳とかよくこう顔が爆破したりするんだけど、あの流れなんだろうね、多分。
ああ、そうなのかな。なんとかこの、荒木先生が結構エグい映画をお好きなようじゃないですか。だから、そういうなんか、エグめな 趣味があるのかなと思ってい、たんだけど、そういう影響もあるのか。
あ、それもあるだろうね、多分、ね。
いや、
あと当時の、まあ、漫画の流行りっていうのも、もちろんあるかなと。
ちなみに、好きなキャラクター、
はい、
まだいらっしゃいます？あげておかなければっていう。
そうですね、やっぱり、ディオ様ですか。
あ、話全然ないから、
ディオの話をしてない。
私、カツハゼさん、ディオのには興味がないのかなって思ってましたけど、そんなことなかった？
あのね、ディオはね、悪者としてやっぱり、こう、悪者としてよくできてるっていうか、
うんうん、
ディオがやっぱり敵っていうのがすごい安心するというか、なんでかと思うと、やっぱゲスの極みじゃん、やっぱりディオって。
そうですね。
本当にこう、特に第一部の最初の頃なんかも、本当にゲスで。で、あの、ゲスなんだけど、やることは細かいのよ。
頭がいいんだよね。
うん。あの、ジョナサンがさ、こいつはすぐ誰にでもチクるぞ、みたいな感じでさ、みんなからさ、あらぬ噂を立てられるじゃん。
うん。
あれってさ、多分ディオがさ、すごい頑張ってさ、ジョナサンがチクったようにうまく吹聴して、あの、歩いたわけよ。
そう。
みんなの、
う
ん。あれがさ、実はさ、
うん、
吸血鬼になっても変わってなくて、
うんうんうん、
3部でさ、ちょっと記憶はおぼろげなんだけど、
うんうんうん、
階段、ポルナレフがさ、本当に終盤にさ、階段登ってんのに、登ってないって
話。
前いた後藤くんが喋ってたんだけど、あれって、要するに時間を止めた後に、ディオがポルナレフを一段下げてるわけよ。で、時間を動き出して、ポルナレフは、溺れてないって焦るとか、なんかね、敵のキャラがさ、何かの扉、何かのこの箱を開けるのよ。
うんうん、
箱の中に入ってるのは、俺って言って、俺が入ってた。あれもさ、リチギにディオがさ、開けた途端にさ、そいつをさ、中に入れてるわけよ。
努力家じゃないですか。
すごい頑張ってんだよ。
そこを描かないのが荒木先生の優しさ。ほら、ディオをかっこよく描く、
うん、
優しさ。わかんないけど。
ディオは本当にゲスなんだけど、このなんていうかね、うん、この下ごしらえ頑張ってるなっていう。
ほら、また保管してしまう。あ、でもほら、さっきシーザーが始めた時より好きになったのと同じで、あの、一部の少年の頃のディオを見てると、結構それこそ母心ではないけれども、この子は頑張っているんだって思いながら見ましたけどね。結構ほら、一部が、こう、ジョナサンとディオの分配が結構均等くらいで、うん、むしろディオの方の心の語りの方が多いのかもしれないから、
はいはい、
ディオによって物語を進んで、うん、ジョナサンによって、で物語を進んでっていう、かなりこう、バランスがどっちにも、でもダブル主人公のようなバランスで進むから、なんかもう、ディオも、この、頑張っているんだっていう感じましたけど。
友情だと、綺麗事を並べてニコニコするなよな、クズどもが。
バッチリ、バッチリ、言うことはバッチリ。
でもさ、こんなこと言ってるのにニコニコとかさ、こういうちょっと、いいやつっぽい喋り方しちゃうんだよね。
なんか、ちょっぴりとかって言いますよ。ほんのちょっぴり。
荒木さんの育ちの良さが、荒木先生の育ちの良さが出ちゃうのか、で、そのうちだんだん、この、なんていうの、下町言葉を覚えたのか、
うんうん、
スカタンガーとか、
うんうん、
この、なんかさ、この、なんとかなんとかガーってさ、言う時のさ、うん、なんとかかんとかのバリエーションがどんどん増えてくんで。
この、ディオの小物が感じるのは初期だけれども、だんだんこう、高潔な人物になっていくじゃないですか、周りからの評価が。三部とかは本当にもう崇拝される存在として、なんか本人もその気になっている感じなんだけれども、どっちが好きですか？わけのわからない汚い言葉を吐くディオと、あの、もうなんか出来上がっちゃってるディオと。
いや、まだ、こう、まだ小物感漂うさ、酒飲まずにはいられないとか言ってる人が好きだ。
ほら、なんか、 敵の感じっていうか悪いやつの感じはどっちにもあると思うんですよ。
うん。
それこそラスボス感があるのは3部だと思うし、うん、ほら、一部のラストの戦闘が結構気が抜けてるんですよ、あれ。
ああ、最後の。
ラストっていうか、うん、剣で真っ二つにされる、うんはい。あれ、最終戦闘だと思って見ていたら結構気の抜ける感じで終わって、あれは本当は船でラストバトルになるから、そこは抑えたんだなっていうのは後でわかるんだけども、うん、結構ね、真っ二つに、なってみたりとか、うん、なんて言うんだろう、このね。
微妙に弱い。
そう、弱い。
ということでですね、アンデッドさんとジョジョアニメ第1部、2部について語ってみた前編は、ここまでにしようかなと思います。後編もですね、今回と同じぐらいのボリュームがありますので、アップしたら聞いていただけたらと思いますので、ということで、カズアスでした。ありがとうございました。